今日は詩編第19編の後半ですね。8節から15節、前回に初めの部分で、後半部分と非常に大きな対照的な内容になっているのはちょっと見たらすぐにわかるぐらいですね。2節から6節までは人間世界を超越した自然の、特に宇宙の世界ですね。自然をこの空、宇宙のことで代表させていっているわけです。天は神の栄光物語と、大空は見ての技を示すと。で、平行法ですから、よく似た意味の言葉を波がこう寄せるように詩編というのは重ね合わせていますよね。だから天は神の栄光物語、大空を見ての技を示す、よく似たことをこう言い換え、昼は昼に語り使い、夜は夜に知識を起こるとということですね。話すことも語ることもなくて、少し言い換えて声が聞こえなくてもと。でその響きは全地に行ってまた言い換えて言葉を視界の果てにと、こういうふうにニュアンスや少し言葉の違い、あるいは全く同じような意味の言葉を重ね合わせてですね、そしてずっとこう深い感動を伝えようとしているのがこの旧約聖書の詩の特徴なんですね。ですから1行目と2行目どんな意味が違うか、本質的に同じようなことを言い換えているところがあるわけです。そういうことで強い印象、あるいはこの詩を作った人の心にですね、波が打ち寄せるようについついと押し寄せてくる、つくついと湧き出るような感動が伝わってくるところがあるんですね。天、これは天体、特にですね、太陽や月や星、この前言いましたけれど、そういうすべてのもの、それから大空、この美しい夕焼けや青空や雲や、そういうさまざまなこと、全部神様の力、素晴らしさ、神様の技をはっきりと示しておるっていうのは、これが聖書のこう一貫して言おうとしているところだったんですね。でそれはもうこれ代表させたので、他のこともいつも思ってきているこの植物なんかもそうですね。植物やさまざまな動物や昆虫類なんかもみんなこれは神の栄光、神の御手の技を示している。その中でとりわけですね、それが絶対傷つけられないと、人間とかによって、それはもう天の世界ですよね。人間どの愛を相手も星の太陽の動向、人間の技術はもうこれは絶対にできないことです。でそういう意味で特にその神の栄光の力強さ、素晴らしさをこういうふうに代表させていっているということと、その栄光はちょうどですね、私たちの体を、心臓が夜も昼も寝ている時も動かして血液を注いでいるように、その栄光は人間が活動しようと活動しないと、寝ていようがどないしようが絶えずですね、刻々とこの神の栄光をこう送り出していると、そういう、もう脈々とですね、耐えることなく神の大いなる技というものはもういつもですね、つい知らされておると、そういうことをこの人は言ってるんですね。じっとそこにあるんじゃなくて、絶えずこの動的にですね、伝えられていると。でこれが人間にこの動的なエネルギーが伝えられて、この伝道という形にもキリスト教になっていったんですね。じっととどまらないわけです。溢れるものは絶えずその方から出ていくわけですね。水がほとんどなかったらだんだん吸収されてなくなってしまいますが、水がたくさんあればですね、下が溢れれば次々とここから溢れ出して外に流れ出していくわけです。でそういうようなもので、豊かな水が内部からあるほどですね、こういうふうに湧き溢れていくと、そういうとどまるところを知らずに、湧き溢れてあちらこちら広大な領域に伝わっていくという、そういうもうこの不思議な力を持ってるんですね。神の真理、神の言葉、今日まで数千年間というものが、やはりこういうふうにどんなことがあっても絶えずこういうふうに響いておると、伝わっておるというところがあるわけです。だからこれは人間の世界を超越しているから、戦争が起ころうが何が起ころうがですね、絶えず神の栄光っていうのは伝わり続けておるので、だから戦争中であっても、どんな悲惨なように見えるところであっても、そこでこれに気がつく人、目覚める人はできるわけです。だから悲劇的な事件のただ中に、その当事者の人がですね、この神の語りかけに気がついた人は、そこから救いの道が開けていくんですね。だから外側のものすごい悲劇的な事件が起こったから、もう絶対的な不幸だと思った大きな間違いで、どんな不幸のようなとこからもこの道を開けておるんですよね。そういう神様が伝えようとする響きを聞き取ることもできるわけです。 まあ、そういうことでこの前半は特に大きな自然、大自然、植物も全部含めてその中に生きた神の栄光があり、それがじーっとしてるんじゃなくて語りつけてる、溢れ出してるという、そういう側面を言ってたんですね。これはまあ前の時に言った。で、今日のところはそことまあガラリと違ってる感じがしますね。まず8節から出てくるのは、主の律法、主の定め、主の命令、主の戒めと、主の恐れと、主の裁きと、8、9、10とずっとですね、これだけこう並べてあるっていうのはこれちょっとないんですね、他にも。で、この訳語については、訳によって違うんですね。ちょっと口語訳を参照してもらいたいので、ちょっと口語訳を見ていただけますか。だいたい訳するときにはですね、その訳する人の、まあ、解釈ということと感じ方、特に詩なんかであれば、感じ方っていうのも大きな要素になるわけですね。この言葉がここにはぴったりするだと。だから詩なんかでは学問的なことも、もちろんヘブライ語の動向って知らなきゃなれないんですけど、詩的な感性が乏しいとあったら適切な訳語が選べないということが起こるんですね。いくら学問があっても。そういう大きな限界ができてくるわけです。死っていうのは非常に深い、感動がなければこれはできないことです。心動かなければ。で、それが言葉になるので、感動がない人はいくら学問ができてもですね、この死の本質的なところ、部分がわからないままになると。で、ここでちょっとこれを比べていただいたらですね、この8、9、10、8、節番号が1節ずれてるんですけど、例えばですね、口語訳で見ましたら8節、死の律法ってなってる、死の掟と書いてあるんですね。ですか、そうして死の定め、公約で死の証になっているんです。で、旧説の死の命令のとこが死の悟しになっているんです。で、死の戒めは両方戒め。これだけ見てもですね、随分感じが違いますよね。例えば、旧説の主の命令っていうのですよね。命令っていうのとですね、悟しというのはまるで違うわけです。悟すっていうことを教えるということです。主の教え、主の悟しは正しい。で、主の命令って言ったらですね、我々の方は命令された。なんかきつい感じがしてですね、まるで違いますよね。悟しって言ったら教え、悟すということ。命令って言ったら上から下へピチッということですよね。もう言わさず命令すると。もうまるで違う役を与えた。ということは言語にそれぐらい意味が幅があるわけなんですよ。で、例えば最初の詩の、このは律法。こちらは、起きてと書いてある。律法って言ったら、この旧約聖書独特の用語で他には出てこない、使わないですね。法律を逆さまにした言葉です。もともと律法いうことはなかったんです。英語ではローと言って法律と同じ言葉を使っています。だけど法律というと、まあ一般の刑法とか民法とかそういうのを思い出すことが多いからですね、法律っていうのをひっくり返して律法へ造語を作ったんですね。だから律法だのいうのは本来はないわけですが、言葉として、ね、便利なところありますね。逆さまにしても言葉として成り立つ。これは日本語の英語だと考えられないこと、名字を逆さまにするとかですね、名前を逆さまにしたら、外国語の場合だったらまるで成り立たないですね。例えば、アブラハム・リンカン。リンカンを逆さまにして、ウンカンとか言ったら何のことは分かりませんよね。ところが日本だったら川中人がおったら、中川とそう思って、別に構わん。で、田中。っていう人がおったってなかったっていうのもあるんですね。漢字ってのはそれひっくり返しても成り立つというところがしばしばあるわけです。で、この立法。こちらの星の掟になっている。で、掟というとですね、なんか部族の掟とか言ってですね、掟を破った者は死刑にするだとか、なんかそういう感じで、現代では我々の社会で、これは何ぞ掟だぞとか言ったら、そのグループのなんか特別な決まりような感じがしますね。私の立法って言ったらユダヤ人独特の用語になるわけです。これはトーラーって言って現代でも使っているヘブライ語なんです。この律法で訳された。この旧約聖書の内容を指す言葉なんですね。律法、トーラーっていう。トーラーっていうのは旧約聖書、特に 最初のモーセ五書と言われるものですね。創世記、出エジプトからのその5つを特に指す場合がありますが、これはほなから律法と呼んで、従来像と使われてきた用語にしたわけです。で、口語訳の方は、その神様の律法を神様の掟だからって掟ということにしてるんですけど、これも随分漢字が違いますよね。2行目の定めっていうのと証と書いて、主の証は確かである。主の定め、主の決まりという漢字、これは分かるです。主の証といってもちょっとピンときにくいですよね。証ってこの間の小紹介でも証言するということ、証するっていうんですよね。私は神様からこういうことをしていきました、していただきましたっていうことを証言することで証って言うんです。だ、主の証は確かであってピンときにくいわけです。この証、誰それさんは神の導きをこういうに証しましたって言えばわかりますが、主の証は確かであって人がする証っていう言葉ですが、主の証ということはちょっとわかりにくいですよね。で、こちらの方がちょっと方言がわかりにくいです。で、主の証は確かであって、もうこの証しことするとちょっとわかりにくいですね。それよりもこちらの方が、主の定めは真実だと、定め、決まり、でもこのところをですね、このところは、これは証っていうのは証言の証を取ってるわけです。で、これは真実であることを証しする。で、神の言葉っていうのは神の真実性を証ししてると、それでこの主の証っていうのも神の言葉で言い換えたわけなんですね。だから主の証も主の言葉で言い換えたわけです。主の言葉は真理を証しするものだから、主の証、主の証言は主の言葉は確かであって、もがこのものを証しことすると。で、この証と悟しっていうのはですね、並べてありますね。これでここに来た人と関係あるのを思い出せますかね。誰か思い出さんかもしれないけど、証と悟しと並んでる、以前ここに来たことある人と関係ある、ここから取ってるんですね。そうです、人の名前、兄弟、証と悟し知らないですかね。知らないですかね。これはここに来た人は、宮田さんの子供さんの名前は、証し君と悟し君なんです、ね、こういうとこから取ってるんですけどね。有名なところで並んでるんですね。そういう意味でこの証っていうのはですね、今言ったように主の証言、これは神の言葉を言い換えたことなんです。神の言葉はいつも真理を証言しているわけなんですけど、そういう意味ではちょっと分かりにくいですね。これみんなだからですね、どれがどう違うのか言ったってあんまり意味がないんですね。訳語でもこんな感じ、要するにみんな神の言葉っていうのを言い換えただけなわけです。8、9、10ですね。主の言葉、主の定め、主の命令、主の言いましてね、命令と定めと違うのかと、ね、日本語で元にして考えてもそういう意味ではですね、他の訳見たら全く違うと。言語はさまざまなニュアンスを持つわけですから、日本語について考えてもちょっと滑稽なことになってますしね、言語ではそういう理由みんな意味を含んで、詩だから言葉は単に変えただけなわけなんです、ね、でそういうふうに日本語でこれが元々の原点だと思ったら間違うんですね。訳する人のまあ気持ち、例えばその証っていうのは分かりにくいと、まあ、それでここのようにですね、証という言葉を省いたわけなんですね。別の言葉に言い換えたわけです。ですからここのところは律法と定めどう違いますかなんて、こういう意味をなさないことで、みんな神の言葉、今の私たちで言えばですね、神の言葉、みんなこのこういう特性があると、この詩人はこの後半部でですね、神のことはどんなに様々な要素を持っているかっていうのを、深い感動をこういう形で表したわけです。これはですね、大空や宇宙、この大いなる自然、無限の自然への感動と本質的に同じものなんですね。同じように神様の言葉であると。天体宇宙も神のご意志を目に見える形に表したんですね。 両方私たちにですね、深い感動、心を揺り動かす要素を持っているというのを、この詩編の作者はこういう形で詩を作ったわけなんです。で、最初のところ、主の律法は、この最初に出てくるのがトーラーという現代も使われている重要なものですね。律法、旧約聖書全体は特にトーラーと言ったりするぐらいです。ですから最初に出てきます。完全で魂を生き返らせる要素があると。神の言葉っていうものは単なる教えでなくて、生き返らせる、命を与えると、まあ、そういう側面を言ってるわけです。人間の言葉も時一時的にそういうふうにですね、励まされることはありますけれども、それは一時的であると。で、やはりですね、私自身も本当に生き返らされたのは、人の励ましや言葉で全くなかったわけです。これは神の言葉だったんですね。これは、その、神の言葉について、神の言葉が私のそういうに大きな転機を与えたわけです。でそれでこの神の言葉を少しでも伝えるために人間が神様を使われるわけですね。伝道っていうこと で伝える人がなければこれはわからないというところがありますの でだから神に深く結びついている人ほどその人の言葉も神の言葉に近いわけですよね。でその人が神の言葉を差し出すと、でその神の言葉によって生き返らせるということなんです。これがですね、この律法、法律っていうふうに訳すると、法律が生き返らせたりすることはありえないわけですよね。地方公務員法だとか、道路交通法とかですね、刑法だとか、そういうものは全然生き返らせたりしない。もう冷たい感じがしてですね、これを犯したらこういうふうに罪をすると、こういうふうには禁錮の刑になるんだとか、まあ、そういうことで全然普通の法律を生き返らせたりする働きはもう全くないわけです。もう誰だって法律だということが来てあんまりイメージ冷たい感じです。で神の言葉はですね、旧約聖書の世界で一種の法律でもあるんですよね。申命記とか出エジプト記こうしたならいろいろだから全体として言うと神の言葉って不思議と命を持っているという経験をこの人があったわけです。でそれはもちろん最終的にキリストにおいてですね、完全な意味になったわけです。でもう一つの側面は真実だということはですね、完全だということは第一にやはり生き返らせる姿だからと、こういうことは確かに非常に大事なことで、生き返らせる要素がなかったらですね、いくら素晴らしいことだったって、これはもうあまり意味がないわけですね。どっかも疲れ果てて、あるいは死んだようになっているものをどっか生き返らせる力が、生き返らせる、もう新しい力を与えるというわけですね。で、英語訳の一つではですね、生き返らせるというようにもしてもあるし、ある訳では、It gives new strengthGives new strengths というのは新しい力を与えるのだというわけです。神の言葉というのはですね、new strengths、新しい力を与える。で、次、それから真実さということ、まあ、これも当然非常に大事なことですね。人間はどうしてもこの真実さ、確かさを持たないとというところがあります。確かなもの、真実ってこれは確かだということではあるんですね。動かないで、無知無学な人にも、これは昨日の日曜日の礼拝でも出てきましたが、知恵というのは、これも日本語の知恵とは非常に違うわけなんですね。これはもう相当違うものですから、知恵を与えてはいけないと。 こんな知恵を与えてはいけないとかですね、そういうふうにまで使うわけですね。例えば吉報を悪用するとかですね、そんな知恵を与えてはいけないとか、そういう知恵っていうのは非常に悪知恵ということが使われるように、たくさんこの悪い意味でも使うんですよね、この言葉。だから知恵をつけたりとかですね、この世的な悪い方を知らんものちょっと知恵つけたりとか言ったり、そんな方にも使われますから、日本語で知恵というとですね、あんまりニュアンスじゃないし、遊びにも使われたりするですね、知恵の遊び、知恵はとか。だけど聖書の知恵とは全然違うわけなんですね。無知な人に知恵を与えるっていうのは、神様のお心、神様のご計画が分かってくるという意味で使うんですね。それを分かった人ほど H だから、知恵というのも H と言うべきなんですね。どうしてもそういうふうに大きな意味のギャップがあるわけですね。だから日本語訳でもこれを賢くするというふうに新改訳はこう訳でもしています。賢いっていうですね、本当の意味の H という言葉ですね。で、まあ、この H というこの難しい字がありますよね、比叡山の A で、この A はもうあんまり使わないわけです。難しくて書けないから、でもこれで代用しているわけです。で、これ一応この火をつける場合もありますけどね。だからこの H のことはギリシャ語でソフィアっていう非常に有名な言葉です、昔から。だから、このことを女性の名前にもしていますね。ソフィア誰それ、ソフィアなんとかいうの、これ非常に深い意味があるからです。神様のお心、ご計画、そういうことが分かっておる、それを英知があるっていうわけです。それをまあここでは知恵とかいうふうにしたりしますが、まあ、一体知恵というのは決して日本語では重い意味を持っていないんですね、残念なことに。そういうことです。ですから、こういう通行の神様のご心が深く分かるっていうことですが、大学をこれ重ねても全然できないわけです。むしろ反対に大学で勉強を重ねて重ねすると、要するに余計に神はおるもんかっていうふうな人もたくさんおるわけですね。ですから、学校の勉強とは全然関係ないんですね。ここでいう意味の本当の H っていうのは。この中の究極的な真実があるとかですね、死んでも亡くならんあるとかですね、勝利は本当に良きこと、清いものが勝利するとか、こういった部分のことは一切大学では関係ないです。でもそういうことを本当に分かっている人が H があるというわけなんですね。で、それで無知な人、何も分からない人でも、学問がなくても字が読めなくてもですね、神様の言葉を知るとそういう不思議な H ができてくるというわけです。神様の心は分かってくるという意味なんですね。で、このみんな主の言葉、今度はですね、喜びを与える、まっすぐで喜びを与えるとという側面、これも当然あるわけですね。人間の言葉も喜びを与えることがあります。これも一時的ですね、特にわざわざ表面的な喜びを与えるとして、お世辞を言ったりですね、お弁当を言ったりすることもよくありますけども、そんな本当に一時的で、力にならないわけです。で、この神の言葉の喜びっていうのはですね、これは奥が深いものですから、神の言葉が直接与えられた時には非常にこの悲劇的なこと、非常に心が塞がっている時でも立ち直ることができるという、そういうこともあるわけですね。で、それからさらにこの神の言葉は当然のことながら清いということです。汚れない、清いで、この清さっていうことはもう一度実説にも繰り返されているんですね。この清いかどうかいう清い教えだなんていうふうなことも、これまた学校でも全然教えられないということです。会社に入っても全然清いというどころか、汚れたことをですね、しばしばしなきゃならなくなるということはたくさんあります。そういうことで、いかにして心が清くなるかなんていうことを、この頃では学校の先生方も全然もう忘れてしまったような感じです。そういうことがどんなに重要かっていうことはもう全く言われなくてですね、私の高校時代3年間考えても非常に前で、今から考えて愚かな教育ですね。もう天を上げて独創に入った、こんなことばっかり言って、独創大学を出るとか、この問題校だとか、もうそんなことばっかり、彼どの先生もどの先生も繰り返し、もう本当にも愚かな教育をしてたということを今になって思いますね。 ね、勢いというものが大事だとかですね、真実さが大事なことは全然そういうことを誰も言わなかったわけですから、今から言ったら本当に呆れた教育をしていたということですね。だからまあそういうのが、まあ有名校とか言ってですね、いうように非常に物事の本質は間違って、考えられていた。清いっていうのはですね、清いと汚れて何かと、これも早分からないようになっている人もよくおるわけですよね。何が清いか、表面的なことはすぐに分かるもんですけどね、誰でも汚れた汚くなった服を着てきたってみんな外側パリッとしてきれいにしてですね、世の中ますます方のきれいになって、もう家の中昔田舎でもどこでもですね、もうどこからでも汚れとって当たり前だったんですよね。だからもうみんなものすごくきれいになってきた、外側の家の建て方だけど、内面はむしろこう昔よりかずっと若い人の心でも汚れてきてると思いますね、汚れてると、これは本当の真実なものがわからないんですね。心があっち行ったりこっち行ったり別のことを考えたりですね、そういうふうに心がいっぱいに分かれている状態ですね。で、心まっすぐに真実の方向いている状態ほど清いということになるわけで、だから神様の一番良い部分だけをずっと見つめている、これも清い心だと。だから、この人は分かれてるっていうのは、このある人の人の前ではこういう綺麗事で、でも陰でまた悪口と、別の人も同じようなこと、まあ、その分かれてるほど汚れてるとということですね。で、清いっていうのはまっすぐいつも誰の人に向いて一番いいことしか思わないと、悪い人が来てもその人滅んでしまえとか殺してしまえとかなくて、その人に清いものが生じるようにとか愛が生じるようにという願うような心だけでものを見たら、これも清いということになりますが、そういうことで、いつも一つの思いにですね、貫かれているほど清いということになると思います。まあ、そういう点で、私たちがこの神様はですね、人間はなかなかそんな人はどこにもいないということで、自然というものを作ってですね、まっすぐ神様の思いている姿をですね、こういう諸行と見てもですね、よそ向いてこの人に悪くしてやろう、この人に良くしてやろう、こんなこと妙なことを考えることはありえないことですね。いつも人が見てようと見てもまっすぐに咲いてると育っている、そういうので誰でも何か清いという感じを持つというですね、それ神の言葉ってのはそういうふうにまっすぐですね、いつも真実永遠的なものを目指して神の言葉っていうのはいつも言われていると、そういうことでこの神の言葉の本質は清さがあるとね、そういうことで私たちの心にも神の言葉が宿るほど、まあ、そういう意味で一つの方向にまっすぐ向いていくということです。乱雑のごちゃごちゃになっていた心が一つの方に整列、まあ、たら整列するようにですね向いていくとですね。そしてさらには神の、この主の裁きとかもみんな同じことなんですね。理解です。主の戒め、恐れ。恐れだけはちょっと言い換えてますが、この裁きっても同じことなんですね。神の言葉の定め、命令と書いて。これは、永遠性ということですね。主への恐れは清い、そしていつまででも続く。主を恐れる道は清くいつまででも続くと、まあ、そういうことでもありますが、これはここだけ、ちょっとだけ違うわけなんですね。それでですね、そういうふうに神の言葉ってのはさまざまな良い性質を持っていると、だから今度はですね、11節で別の側面、これは厳しいものとみんな受け取りがち、神の律法とか言って裁かれるとかですね、命令とかいうそういうニュアンスでも訳されてしまいますが、そういう厳しいだけでは決してないっていうのをこの詩人は深く知っていたから、非常に価値あると。これは金に勝り純金に勝る、金っていうのはいつの時代でも最高の価値あるものなんですよね。目に見えるものは金の値打ちは変わらないです。全世界的に変わらないということがあります。 これはもう古代どこの世界でも金っていうのはもう目に見えるものでこれほど変わらない領地を持っているものっていうのはもう地上ではちょっとないぐらいなんですね。いかなる世界でも不思議と金というのは非常に重視した。これはですね、金だけがどんな薬品をかけても不思議と錆がつかないんですね。硝酸や塩酸を振りかけてもどうもならない。とても不思議なわけです。例えば銅なんていうのはですね、硝酸を振りかけたらみるみるうちにですね、茶褐色の煙を出してですね、猛烈に反応して溶けていってしまうんですね。で、もちろん鉄とかこの辺にある金みんなそうです。硝酸とか硫酸とか特にして、やれば、ね、どんどん溶けてしまいます。ところが金はですね、硝酸にも塩酸にも硫酸にもそれだけでは溶けないんです。変化起こらない。で、硝酸が1とですね、塩酸が3の割合でした濃厚な液体だけ溶けるという、とっても不思議な。でも自然界にそんな配合はありませんから、何をしても火に焼いてもどなにしても変化しない。きれいに磨いた鉄金属銅板ではですね、鮮度のあるバーナーにあったらすぐに変色するんです。変色するっていうのは酸素と化合して別のものができるんですね。金はそうもならない。熱によっても温度によってもですね、雨ざらしにしようになるしようが変化しないという非常に不思議な性質があるんですね。塩水につけておく、それとしかも非常に重たいと。これはもう私は科学の方で教えてたからですね、その知識としてるけど、金の重たい塊持ったことはないわけです。わずかな 金のものは、実物はもう標本で知ってますけどね、こんな実質で金の塊誰も持ったことないですね。ね、どっかの町で、青石の金塊どないの、1億円を前の、ずっと前の師匠はですね、1億円の地方の最新に使うやんで、いろんなところではですね、遊園地を作ったいろんな美術館を作ったなんとかに使ったね、あそこの淡路島なんとかいう綱の方ですかね、綱っていうんですかね、金塊をすると、そんなちょっと本当にね、まあいいことではないと思いますけども、もっともしのことは金の塊にして引き付けられるだと、古代からそういうことでありますけど、それはもう浅い関心ですよね。金の塊見たことないから見に行こうかっていうのは、まあ、そういう、それは鉱物の博物館ならばいいですよね、金の塊です。町の事業としてそんな人もあんまり意味がないと思いますが、まあ、とにかくそのぐらい金というのは不思議な物理科学的に言っても不思議な性質があるためにですね、それで変わらない、まあ、標準として、価値の標準として使われるだったんです。で、まあ、今でも金に勝るものはっていう、もうどこの国でもそうですね、金銀よりとか並べられたりします。で、それよりも自分、私はそれぞ神の言葉を言っています。まあ、どんな地上のものよりもっていう意味をこういうふうな言葉に託したんですね。金よりも地上、金よりもいいと、みんなの人が民族を超えて時代も超えてみんなが最高のミリメールという価値を置く金、変わらない、それよりも断然こちらがいいんだと。ということです。で、そしてもう一つ、この蜂蜜よりも甘いよりも今でもありがたみがもうわからないんですね。今本当に死にたくない時代になってしまって、まあ、これはいつまでも続かないと思いますね。日本も世界第一の老齢化のスピードによってですね、もうますます状況は変わっていきつつありますね。だから本当にあと数十年もしたら非常に日本の今の状況も変わってくる可能性が濃厚ですが、蜜でもですね、中国輸入とかでも安くて、どこにでもですね、マーケットでもスーパーでもなんか転がってるという感じで、蜜やら少しもありがたみがないと。戦後間もない頃なんていうのはですね、蜂蜜は非常に貴重なものだったんですよね。バナナも非常に貴重なものだった。バナナなんか高価で買えないという、極めて貴重な食物だった。そういうのがもう、バナナなんてもう本当にもう、叩き売りみたいな感じですね、もう。そうですから、この当時で一番もう、不思議な、強烈な甘さ、しかも力が出る、栄養にもなると。これも当時蜂蜜だったんだけど、このパレスチナはこういう乾燥地帯では蜂蜜なんかめったにおらない、ないわけです。極めて稀なものです。大地草がほとんど生えてない。蜂蜜なんていうものを本当に稀で、一部の森林地帯ですね、だからパレスチナの方で北部行かないと森林も生えてないわけです。そこでごく一部、極めて稀にあるので、エルサレムで穴のところは全然蜂蜜どころじゃないですね。草がないんだから。ほんで、冬の間だけちょっと草が生える。ほんで花が咲くわけです。 で写真集のパレスチナの花ってみんな冬の間のごく一時的にしか咲かないもので半年でも全部枯れてしまう、まあ、そういうようなものは全く日本だとわからないですね。ですからこの鉢よりも鉢の巣の滴る蜜よりもっていうのはもうトルコの当時の人から見たら極めて貴重な甘いもの、しかも元気が出るんですね。蜂蜜ブドウと果糖ですから。だからこの八九十十一っていうのは神の言葉がどんなにいろんなどっから見てもいい持ち味を持ってるかっていうのをですね、もうこれだけ固めて書いてあるところは聖書の中でもないわけなんですよね。でも神様を知らない人はこの神様の味は全然わからないということになります。で、ね、神様を信じるんだったら、ああ少しずつこの詩人のようにはもちろんなかなかわからなくても、確かにちょっと、あ、自分はちょっとは確かに息が帰らせられたとか、あ、確かに、他の人は知らんことは分かったと。第一、神様どもおるっていうだけでもこれも英知なんですよね。おらないっていうと大違いです。これはもう、人間でもですね、誰それがおるのとおらんのと相当違いますよね。例えば、笠原君もおると。この人が今ところに行っておらないって。確かにそうけど、おるとおらないと全然違うことあるんよ。どの神様の大きな存在、おるおらんのところも全然違うわけですよね。それで、まあ、多くの人おらないと思っても、おるっていうのは分かったっていうところもまさに知恵、英知なわけです。で、光を与えるっていうのは分からなかったことがだんだん分かるようになるという意味でですね、まあ、これ確かに分かるんですね。いろんなことを確かに新たに分かってくるわけです。だから神様を信じるとこういうことは少しずつ、まあ、ぼつぼつ分かってくるということですね。確かにそういうことあります。で、神の言葉の甘さっていうのはまだちょっと分かりにくいという人もこれは多いかもしれませんね。だからもうあんまり甘くないから自分では食べないというか、そういうこともあるわけですね。で、もう食べしまったと、もう味も分かったと思ってですね、聖書をうまくなって、まあ、ヨーロッパにもですね、それで今キリスト教、今ヨーロッパ人口全体は少なくなりつつあるんですけど、その甘さがあまりわからないと。ですから、むしろ今は一番アフリカ、中国、韓国、特に中国が一番燃えてるわけですよね。ものすごい勢いで不思議なほど燃えてるわけです。それは、まあ、そういうふうに長い間共産党政権で宗教否定、キリスト教否定というですね、そういう非常に殺伐とした状況の中でですね、初めてこういうのがあるんだと知ったからですね、たくさんの人が、まあ、キリストの、まあ、甘さというかですね、真理の味わいの良さに引きつけられていってるというところなんです。日本人もどうしてこんなに知られないのかと、まあ、他のものが甘いものがいっぱいある。だから戦後はかなり相当キリスト教を求めた人が多かったんですね。だから急速に豊かになってからですね、目に見えるものがいっぱい欲しいものがあるものですから、この神様の言葉の甘さっていうのは今のところわからないというわけです。はい、そういうふうに神の言葉を言ったと今度また大きく変わってるんですね。12節から。ですからこの詩は大きく言ったら2つに分かれてるんですけど、もう少し細かく言うと後半また2つにはっかり分かれてる。でこれはですね、また意外ですね。さっきの今まで8、9、10、11は神の言葉だけを見つめて言ってる。今度は自分を見つめたわけです。自分を見つめたらその一番大きな現実は罪だっていうことを言ってるんです。罪、正しいことからそんなに神の言葉もあって素晴らしいのにどうしてそこから外れるんだろうかと。自然の世界を見てものすごく神様の栄光がある、そういう広大無限な世界があるなどに、自分の世界はどこか汚れてるくらい弱い、力がない、その現実をこれ言ってるわけです。常に特にこの罪の問題、で12節はですね、今言った神の言葉をそういうことを本当に知ってですね、守っていけば報いを受けるんだけど、現実にはもう絶えず罪があるということを知っていたわけです。そして知らずに犯している過ちや隠れた罪、それから14節も思い背きの罪、こういうものあるということをこの人も知っていたわけですね。それから、まあ、おごり高ぶりがあると、これはもう自然の世界の清らかさを持った人間の心は本当にいろいろとですね、良くない醜いことが思い浮かんでしまったりとかですね、人のこともね、いいことがあるようにと思えないとかですね、そういうことがある、どうしてこんなことかと、そういう意味で、神様の真実や清いものに背いている重い罪があると、あるいはちょっと何かできたらおごってしまうと、できない人、弱い人を見下してしまうというおごり高ぶり、こういうふうに、 罪というのはこの罪を犯したなとか言うんじゃなくて、知らずに犯した罪も必ずたくさんあるわけですよね。もうまあいつもこれは知らずに犯してるというか気がつかないといくらでもあるはずです。ですからそういうところの罪をもう許してください、そしてまた清めてくださいと。でここでですね、この人の気持ちがさっき8、9、10でも清い、神の言葉の清さ、死を恐れることの清さを言ったけれども、ここでもこういうふうに清めてくださいって13と14でですね、言ってるわけです。これは確かにこの自然の清さを見たら、私たちもあんなに真実で清いのに、どうして自分の心はこういうふうに清くなれないのかって、これは誰しも思うところですので、こういうふうに言われているんですね。で、罪っていうのは神の言葉、もうこの真実を語る、その神の言葉に添えないところ、神の言葉に背いてしまう、そこをまあ罪というわけですね。神の言葉はそのまま本当に真実なのに、どうしてかその添えないと。そういうふうに、これはだんだんとですね、三つの男、最初は宇宙、無限の宇宙の世界の広大なものが始まって、今度は地上の人間に与えられる最も真理、永遠の神の言葉、それからそれを捉える自分というものの心、それにだんだんとですね、ずっと一番自分の一番出発点に戻ってきているわけですね。こういうふうに人間は当然外側のこともいろいろ私たちも理解して、感動することなんですけど、一応元の元はそれをできなくしたり、あなた私たちの心の奥の問題なんですよね。汚れた心、自分中心の心、最後はこういうふうに返ってきてる。でそれを清められた、再びまた神の栄光がよくわかります。まあ、この3つのことというものがですね、絶えず私たちの心の中でいつもあるようにするというわけですね。3の部分だけだったらですね、これはもうどうしようもないですね。罪ばかりだという思うことばかりだったら。で、ここから3のこの罪がある、罪があるだけではどうしようもないんですけど、ここで清めてくださるお方がおるということをこの人は知っているわけです。許し、清めてくださる方がおると。そうして、神様の御手の技をますます分かる、御言葉をますます分かると。でそこからそれたら再びまたこのように清めてください、許してくださいというわけですね。でそれで最後は日常の一番日常のことに、それが言葉っていうのは、心から出てくるわけですね。本当に持ってなかったらそんなの出てこない。どっからも持ってるところがふっと出てきてしまうんですね。普段もこう抑制しちゃっても。だからお酒飲んだ時とかものが出てくるというわけですね。あるいは非常に感情的になった時に、普段は抑えてるのがふっと出てきてしまうと。本当に持ってなければ出てこないはずですが。だから、口の言葉が身胸にかなう神様のお心のままになるようにと。心の思いが御前に置かれてですね、裁かれないようにと、あるようにというわけです。御前に置かれると。いつも清くしてくださいという意味で言ってるんですね。悪い思いだったら御前に置いたら、いっぺんに裁かれてしまう。そういうふうに、非常に日常的なことに最後はこの、この詩は、だから実にですね、非常に身近なところ、毎日の言葉、ここからものすごく広大な宇宙世界、永遠。神の言葉の精神的な真理、そういうふうに実にこの広大な領域を覆っているんですね。でこういう詩っていうのは日本の詩にはもう全くないわけです。大体そもそも星を歌ってる詩って万葉詩や信仰もほとんどないんですね。万葉詩でも何千詩もあっても本当に極めてわずかなわけです。まあ、そういうふうにそこまで、まあ、思いが広がらなかった。で、死を、私の岩、私の贖い主よという、贖うっていうことがこういう最後に出てくるっていう、贖うっていうのはどうしてもですね、努力ではどうしてもできないのを神様の力で買い戻されるという意味なんですね。悪の力にはまり込んでる、 罪の力にはまり込んだのを買い戻す、救い出すというような意味です。まあ、そういうことで、この贖うという罪ですね、キリストは贖い主、最高の贖い主なんですけども、ここに罪の問題と神の言葉と自然に現れた神の意向ということですね。これは、まあ、旧約の詩は身近なこと、非常に遠いところではなくて極めて身近な問題をですね、非常に深く掘り下げていっているということが分かるわけです。はい、それでは今日のところはそこまでです。